今日も立石さんにお話を伺います、
はい、
よろしくお願いします。今日のテーマは、はい、意外なテーマなんですが、はい、
ダイナーですね。
ダイナー、
ダイナーブームですよもう
ダイナーって言葉、日本カタカナでダイナーって日本語で言いますか？
言うんじゃないですかね。ただ日本にはない、うん、まあちょっと先走って言っちゃうとそうなりますよね。だからなぜダイナーの文化は日本になかったんだろうというのが最近の私の問題意識ですね。
なんでそもそもそんなことを問題としてないものを考え始めたんですか？
まあもう些細なきっかけですけど、まあよく僕はスカパーでこう CS 放送をよく見てて、料理番組専門チャンネルを契約していて、でたまにまあ何も見るものがない時は料理番組専門チャンネルを見てることが多いんですけど、なんか割と好きなんですけどね、料理番組って、
うん、
でその中に外国の放送をそのまま日本語字幕にしてて、食べまくり ドライブ in USA という番組があるんですね。でこれはなんかシェフの人かな、まあ、いかにもこう食いしん坊っていう感じの人がですね、こう車に乗ってやってくる番組で、全米各地のまあ個性的なあるいは名物料理を出すようなその面白いダイナーをこう訪ね歩いて、まあ、そこにインタビューしに行って、調理場の中を見せてもらったり、こういう料理はこう作ってとか、あと地元のお客さんにインタビューとかして、いかにこの店が素晴らしいかみたいなことをみんな語る。でそれをテンポよくこういろんなお店を紹介していく番組なんですね。
えダイナーばっかり？
大体そういういわゆるダイナーですよね。そのドライブインとも言うらしいんですけど、なんかいろんな言い方があるみたいなんですね。だからダイブっていう言い方もあるのかな。だからドライブインとダイブとダイナーみたいな、その3つ、まあ、とにかく多分同じようなカテゴリーなんでしょうね。要するになんかそういう地元に根付いていて家族経営みたいなところで個人がやっている、まあ、いわゆるダイナーと言われる、まあ、24時間簡易食堂みたいな、まあ、レストランカフェレストランみたいなものをがダイナーなんでしょうけども、まあ、そこを巡っていく番組を見てて、なんかすごいなんかなんていうかな、もうなんかこう疲れてる時とかああいうのを見るとすごい楽しいんですよね。なんかこう自分が食べるわけでもないんですよ。で、まあ、見た目美味しそうだと思う時もあるんですけど、多くはやっぱりダイナーの料理ってすごい脂っこかったり、もういかにもアメリカの食事みたいな感じで、こうもうボリュームもありすぎて、こうなんかもうフライものとか山盛りのなんかパンケーキとか、すごいこうホットドッグとかパンケーキとか、朝ごはん のスクランブルエッグがどうとか、でその作り方とかすごい説明してて、そのバケツいっぱいにこう粉が入れて卵なんかこう餃子の王将の CM みたいになんかこう何千個も使うような、なんかかき混ぜてとか機械でかき混ぜてとか、でも実際美味しそうなんですけど、でもなんか見てるだけでお腹いっぱいになるよう なんかそういうのをこう旗から見てる分には楽しいわけですね。でそれをレポーターがこうね、カメラの前でかぶりついてうまいとか言ってたり、で地元の人たちも、ね、お客さんももういっぱいこう山盛りのそういうアメリカンサイズなアメリカンな食事をこうみんなでこう食べてて、なんか 毎日来てるわみたいな人とか、なんかもう絶対朝ごはんはここで食べてるのとか、なんかみんな言うわけですね。だからすごいなとは思ってるんですけど、でそれを見ててふと、なんかそういえば日本にこういうのなかったな、なんでこうアメリカの、ね、日本の占領が終わった後にこういうのが日本に根付かなかったのかなっていうふと思ったわけですよ。
う
ん、そこが始まりです。
ダイナってファミレスみたいなもんですか？
そうなんですね。僕もいろいろ考えた結果ですね、多分一番近いのはファミリーレストランですよね。内装とかを考えたら、ウィキペディアでダイナー調べるとやっぱすごくいろいろ面白くって、日本語でもいろいろ書いてあって、なるほどなと思ったのは、例えば古い食堂車、使わなくなった食堂車をそのまま街中にポンって置いてそこを使って営業するとか、すごい、うん、多分そういうなんていうかな、昔のそういうもののなかった時代というか、まあね、そういうのをすごいやりやすかったんだろうなっていうのがあるんですけども、なんかその雰囲気をそのまんま残しているものが日本にあるとすれば、なんかそういうミスタードーナツだったりとかのドーナツ屋さんの、ちょっと昔のねミスタードーナツってなんかあんな感じだったなとか思ったり、なんかこう気軽に入れて、で飲み物も飲めて、でご飯も食べれるったら、確かにファミリーレストランがそれに近いのかもしれないなと思いました。でもやっぱり決定的に違うなって、何かがやっぱ違うんですね、ダイナーって多分見た感じ。
トムさんにダイナーってどんなのって言った時に、やっぱオープンキッチンっていうのはポイントかなっていう。
なるほど。
どうなんだろう、とかバーみたいな、
はいはいはい、
オープンキッチン で、シャンペーンにあるダイナーもそういう その一人座りのちょっと高い椅子のバーみたいな席もあるんだけど、4人掛けぐらいの
も、は
い
は
い、
テーブルもある、
あのも
壁際に
か、あのキッチンとくっついていて、うんうん、料理をこう作ってそのまま出してくれたり、うんうんうん、あの内側からコーヒーを何杯でもお代わりしてくれたりとか、うんうんうん、そういう近さみたいなのも、はい、ダイナーの特徴なんだろうかと想像してみたんですけど、うんうんそうですね、私そんなダイナーがアメリカ的なものだっていうのし、あの、ね、いろんなとこ行ったことがないので、うんうん、見比べたりしたことがないのであんまり気づかなかったんですけど、うん、その番組の中のダイナは何がダイナ、
まさにそういう感じですよね。もう本当にいろんな形があるとは思うんですけど、もうまさにおっしゃった通りですね。だから多分どこにでも大体あったんでしょう、
うん、
でそれが今やっぱりなくなってるっていう問題意識があるからそういう番組ができたのかもしれないですよね。あので昔ながらの家族系のダイナっていうのをやっぱり紹介してて、で多分その特色だったりあとは量で勝負してたりとか多分いろんな特徴があるのを多分テレビで取り上げてるのかなと思ってて、だから多分僕が番組で見てるのはかなり特殊なケースばっかりなのかなとも思いますけどね、
うん、一つ一つのお店が特徴があるから紹介してるんだろうと思うけど、うんうん、でもあの例えばマクドとかマックとか違うのは、うん、いつも同じメンバーがある程度固定していて働いている人が、
うんでしょうね、
シャンペーンのも、うんで向こうも覚えていてくれて、うんうん、あコーヒーねみたいな、うんうん、あのその安心感みたいなのと、うん、決して特別にあの装飾がいいとかじゃなくて、うん、あの椅子とかもそんな上等ではないけど、うん、安心綺麗だし安心できて、うん、早くて安いんだけどあの手を抜いている、うん、全くのファストフードではちょっとだけなくって、うん
はい、
でもパイ食べてもやっぱ冷凍してあるのを温めてるなみたいな感覚もあってっていう、うんうん、そういうのでホッとするみたいなところ、
う
ん
そうです
ね、でも日本にないかなそういうの、
ね、で僕もそのダイナーについてちょっとウィキペディアで調べたらやっぱりダイナーアメリカのダイナーそのものもやっぱりファーストフードが出始めてそれに駆逐されてしまったって書いてあって、あなるほどなと思って、だからやっぱり日本はもうダイナーの文化が入る以前にも入る余地がないぐらいもう外食産業っていうのがもうささっとそっちに変シフトチェンジして、もういわゆるチェーン店あのフランチャイズ制のどこ行っても同じものが食べられる、まあ、まさに本当にファミリーレストランやファストフードのチェーン店がもうバッと広がったから必要なくないのかな、ないっていうかダイナーっていうのをあえて作る必要はなかったのかなっていうのが僕なりの感覚というかありますけどね。
でも生協とか似てたりして、
あ
どうなの
生協でも生協って毎日なんか出すんですか
あのいや生協っていうかあの学校の食堂とかの生協とか、
あ
だいぶ違うかな、
だいぶ違うのかな、
うん、
でもうーんどうなんですかね。でも画期的というかなんかいいなと思いますけどね。その24時間、まあ、労働者向けの安い食事を安価にその24時間提供 してる場ですよね、
うん、
でお酒はそんなに出さないって書いてましたね、
うん、
だから本当に定食屋さんですよね、
うん、
でも日本で毎日って同じ定食屋さんに行くかって言ったらあんまり行かない感じもするんですよね。昔から日本にも定食屋さんとか居酒屋っていっぱいあったと思うんですけど、うん居酒屋は、まあ、とりあえずまあ酒を出すところだから、まあ、論外としてもなんか馴染みの定食屋さんに毎日行くっていうのもなんか
ダイナも毎日行くと
まあ限らないんですけど、
あの映画とかの場面になるのはやっぱりそこでつるんで友達同士がこうなんかぺちゃくちゃ喋っていたりとか、
うん、
家族じゃない人とかがこう顔馴染みでいたりとかっていう雰囲気もあるのかな。
だからカフェ的でもあるし、
うん
で僕の感覚ではそのイギリス風 の、 あのイギリス の、 あのパブみたいな感覚ですよね。
あでもイギリスのパブは最近こそ違うけどやっぱり男性の世界
だ、あまあ多少あると思います
、ねうん、ジェンダーでいくと、うん、あの おっさんたちが
おっさんたちが集まってます
で最近のおしゃれなカフェ風になって、うん、女性もお酒飲むようになったけどちょっと前はおっさんのたまり場、うんだったですよね、
その街にどこでもあって入りやすいみたい な、うん、なんかこう気構えずに入りやすいで知り合いに会える馴染みの 店主がいてっていうのは本当にダイナーもなんか似てるなっていう感覚で、だからイギリス風パブの文化があまり日本にもなかったのと同様、ダイナーの文化もあまり日本にも馴染まなかったのかなとか、なんかあってもおかしくなかったのになぜなかったのかっていうのが僕のなんか疑問というか、なんかその辺は本当に当時その日本とアメリカ人の戦争の後の関係ってどうなったのかっていうのはちょっと不勉強なところもあるんですけども、そういう
玉木さんや龍太さんに聞いてみたいダイナーな質問
どうでしょうね。あのそうですよね、だからダイナーのなんとか日本、いや本当にそうなんですよね、日本なんで日本人と自分としてこのダイナーを見た時にこう感じるなんかこう羨ましさみたいなのは何なんだろうってありますよね。こういうのあったらいいよな、あるはずなんだけどなんかファミレスじゃないしなっていうあの感覚ですよね。でやっぱり移民の人がやっぱり経営してるのが多いのかどうかっていうのはちょっと気になりますよね。なんかまあたまたまテレビに出てくるのはやっぱりこの移民の人たちが家族がやってきて成功を収めてるダイナーっていうのがあって、やっぱりその移民のルーツの食事を結構アレンジして出して受けてるみたいな、それで取り上げられてて、だからそういうやっぱりいろんな国の人たちが集まって生きているやっぱアメリカという国ならではのやっぱり要因っていうのはやっぱあったのかなっていうのがなんとなく感じられるんですけどね、うん、
じゃあそれをダイナの質問として玉木さんや龍太さんに聞いてみようと思います、
そうですね、
うん、でもアメリカから来た人から見て、あこれダイナのっぽいなって思うものが日本にあるのかどうかっていうのも聞いてみたいですね。意外と日本から見てるから、
うん、
あのダイナがないと思っているけれど、うん、アメリカから来た人から見たら、うん、あって思うものがあるのかもしれない
ですね。かもしれないですよね、うん、ファミレスを見た時にね、うん、あダイナーだなって思ってくれてるのかもしれないし、
うん、食堂とか、
はい、
うん、その辺も聞いてみたいと思います、
はい、
今日は宿題が出ましたのでこれを
いい質問ではなかったかもしれないですけど、
お二人にあの、はい、リュウタさんや玉木さんやリスナーの人にアメリカのダイナーって、は
い、ってかダイナーよく行きますかみたいな、
うん、
ってかダイナーっていう意識があ あるのかどうか、なんかね、
うん、
改めてダイナーっていうカテゴリーがあるのかどうか、ってか逆にファミリーレストランっていうのはアメリカであるのかどうかっていうのはなんか気になりますよね。
あそれをみんなも日本的なものだ
った日本的かもしれませんね、ファミリーレストランは。で僕は唯一アメリカに行った時に今思えばダイナーに入ってないことを今すごく後悔してるわけですよね。僕は確実にダイナーには入ってないっていう断言できるんですよ。あったかもしれないのにそれが見えてなかったのかなと思って、
うん、
フードコートによく行ってたんですよ。フードコートは日本のスーパーとかにもいっぱいあるじゃないですか、だからシステムが一緒 で、
うん、
でフードコートがすごく行きやすかったんで行ってたんですけど、ファミレスとかダイナーっていう概念をあんまり意識せずに僕はシアトルとポートランドに行って帰ってきてしまったなっていうのがあって、次もしアメリカに行くんだったら僕はダイナーを探したいなと。
ダイナーな人ができたりしそうですね本当に、はい、じゃあ今日はまた後で聞いてみたいと思います、はい、ありがとうございました。